今日のテーマトークは、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はです。はい、ではマリオンさん解説をお願いできますでしょうか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。お笑いコンビジャルジャルの福徳秀介が2020年に発表した恋愛小説、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを、勝手に震えてろ、私を食い止めての大久明子監督が映画化。大学生の小西徹は、思い描いていたキャンパスライフとはほど遠い、冴えない毎日を送っていた。そんなある日、お団子頭の女子大生、桜田花の凛々しい姿に目を奪われた小西は、思い切って彼女に声をかける。いろいろな偶然も重なり、瞬く間に意気投合する二人。会話が尽きない中、毎日楽しいって思いたい、今日の空が一番好きって思いたいと桜田が何気なく口にした言葉が小西の胸を刺す。その言葉は小西が大好きだった今は亡き祖母の言葉と同じだった。桜田と出会えたことに喜ぶ小西だったが、そんな矢先にある出来事が二人を襲う。主人公の小西徹を演じるのは、映画化もされたドラマ美しい彼シリーズなどで人気を集める萩原利久。ドラマ、不適切にも程があるや、映画、ナミビアの砂漠などで、若手実力派としてブレイクした河合優美がヒロインの桜田花に扮した。2024年第37回東京国際映画祭コンペティション部門出品。はい。
はい。では、ここから内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サイの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
はい。そうですね。僕もちょっと今回のテーマトーク話すっていうことで2回目見てきたんですけど、で、もう1回目見たときはやっぱもうただただ動揺してて、うん、もうオープニングトークでも喋りましたけど、もう全然まとまってなかったなと、
うん、
っていうぐらい、もうちょっともうただただ衝撃にやられてるみたいな状態だったんですけど、まあ、なんか2回目見てようやくちょっと冷静になれたかなというような、うん感じですね。はい。多分、やりたかったことというか、多分目指してることっていうのは、おそらくその、いわゆる爽やかな恋愛映画へのアンチテーゼを含んだ爽やかな恋愛映画をやりたかったっていうことかなというか、構造としてはっていうのが、2回目にしてようやくそこがこう、見えたというか、っていう感じでした。はい。もうっていうぐらいもう、ちょっと、ダメージが強いっていうか、
うん、
ちゃんとそこに対して傷つけよって言われてるような映画だと思うんですよね。うん、で、そのやっぱ劇中の登場人物たちが、まあ、それぞれ抱えてるものって、ある種の繊細さと、その、まあ、その臆病を含んだ身勝手さだと思うんですけど、
うん、
なんかそこがやっぱすごく痛々しくて、でもやっぱ愛おしいみたいなところがやっぱこの作品の魅力であり、あと、ま、大久明子監督作品らしい魅力でもあるのかな、というふうにすごい見れて思いました。うん。
うん、うん。
まあ、でも僕、でも、どうしても僕、さっちゃんのことが好きなので、やっぱラストはめちゃくちゃ、怒りがめちゃくちゃ湧き上がってくるっていうのはちょっと正直あるんですけども、はい。
うん、うん。
いや、でも本当にすごい映画だな、というふうに思いました。うん。ちょっとこれは忘れられない一本というか、うん。
うん、
もうまさに大傑作だな、というふうに思っています。はい。
はい。大井さんいかがでしょうか。まあ、いろいろな人の話も聞きますし、まあ、お二人の感想とかも聞いてたので、まあ、ただの映画じゃないんだろうと。ただの恋愛映画、ポスターから想像される爽やかな恋愛映画じゃないんだろう。まあ、大久明子監督だしって思って見に行ったんですけど、まあ、なんだろう。お二人が言ってた、好きで嫌いって言ったことがよくわかるなっていう。
うん。
うん。なんか、両方の感情が同時に成立しうる映画だなと思って。確かにその通りだなって思って帰りました、
うん。
で、まあ、とにかく主人公のことは嫌いなんですけど、
うん、
なぜ嫌いかって、自分にもあるからって言ったら免罪符になるのかっていう、なんか、今自分の声が聞こえましたけど、自分にもその部分があるからだと思うんですよ。うん、っていうか、全然やってきたしっていう、
うん、
やられてきたしっていう、なんかそこ、なんていうかな、恋愛の加害性も描いてる話だなと思うんですよね、
うん。
恋愛をするというのは誰かを選ぶということである。つまりそれは選ばれないっていう、 存在もいるということである。で、そこにもフォーカスを当ててるっていうのが、この映画の多分誠実さだと思っていて、
うん。
むしろそこにこそ意味があるというか、そこに視点が置かれてることに、この映画の一番の意味があると言ってもいいというか、明らかにそれを自覚的にやってる映画だなと思ったので、
うん、
そのストーリーラインだけを追うと、なんかまるでダメな主人公、男の子主人公が許されていく話っぽく見える
ん
ですけど、
うん
うん、そうじゃないディテールで、それを完全否定してるというか、
うん、
うん、
うん、背負うしかない罪を描いてるようにも見えるっていう、
うん、
で、なんかそこがすごい作り手たちの誠実さを感じたし、なんて言えばいいんだろうな、いろんなレイヤーで見れる作品だなっていうふうに思いました。なんで中に入ってこういうこと自分もあったなっていうふうにも見えるし、そもそも恋愛ってそんなキラキラしてるもんじゃなくない？だけじゃなくない？っていう風にも見えるけど、とはいえ輝かしいもののようにも捉えようとすれば捉えられるみたいな、
うん、
なんかそういう両面性を詰め込んで、その受け手側にそれを委ねてる作品だなと思って、
うん
うん、なんかすごい興味深いバランスの映画だなっていう風に思いましたね、
うん、
いやー、特に中盤のさっちゃんの長ゼルフシーンはちょっと演出含めてすごくて、
うん
うん、あそこは、ちょっとやばかったですね、本当に。
うん、
いやもう伊藤葵さんすげえって。まあ、だから3人ともすごいんですけど、もう特に伊藤葵さんはちょっと、ベストアクトだなっていう。
う
んうん、本当に、うん、ちょっと心打たれちゃいましたね、あそこは。
うん、
いや、凄まじかったっす。はい。
はい、僕もですね、マリオンさん同様に2回目見てきまして、1回目はものすごい好きで、ものすごい苦手な映画っていう感覚だったんですね。で、見終わった冷静になると、ちょっとあまりに人工的すぎて、得意じゃない映画かもしれないなっていう思いが強まっていってたんですけど、2回目見直してかなり冷静に見れましたね。はい。むしろ、かなり、その、まあ、人工的な話ではあるんですけど、初回見た時みたいな感情に無理やり直接成分を打ち込むようなというよりは割とロジカルな話にも見えたかなと思って、
うんうんうん
うん、で思ってたのが、まあこの主人公小西って結構嫌なやつに見えると思うんですよね、
うん
うん、その無自覚に人を傷つけてるように描かれてるんですけど、結構その彼に対して意地悪な作劇でもあるなと思って、彼が悪く見えるように作られてるっていう、
うんうん、
その他人に対する無関心とかって別にそんなに特殊なことじゃないというか、ありふれてると思うんですよ。相手が与えてくれる誠意に対して自分がそれと等しい熱量の誠意を返せないことなんて世の中にいくらでもあると思うんですけど、それって量の多い少ないでしかないと思うんですけど、この描かれ方をすると彼のやってることがマイナスに見えるんですよね。量が少ないだけのものがマイナスに見えるような描かれ方になってて、それがすごい、まあそこに本作の作為があるっていう、まあある種のずるさがあると思うんですけど、そのなんだろうな、相手を知ってしまうことでそこに罪性が後から生まれてくるっていう、その構造に対するちょっと興味があるなとは思ったんですよね。で、一回目見たときは恋愛の罪性を描いた話だなと思ってたんですけど、
うんうん、
いや、彼のやったことってそこまで罪かなっていう。で、二回目見て、その、誠意の非対称性が生み出す悲しみの話だなってちょっと思ったんですね。
うんうん
うん、
一対一の関係性の中で同じ誠意を交換し合わない関係性になった時にちょっと悲しいことが起きますよねっていう。
うん、
でも、それって絶対生じるし、それの組み合わせで社会が成り立ってるとも思うので、まあその上でどうやって生きていこうみたいな、
うん、
風なものを最終的に僕は受け取ってます。はい。あと、前も話したんですけど、関西、ローカルであることに根ざした感情移入がすごくって、
うん、
その、東京の次第ものでは分からなかった感情移入ができたんですよね。え、 これをやってるっていうことはそういう意味だよねっていうものが地理的な条件によって描かれるのがわかるみたいなのがあって。
うん。
うん。
はい。まあ、それは、ちょっと後で触れ入れたらなと思います。うんうん、はい。では、そんな感じで、お便り紹介させていただきます。大石さんお願いできますか？
はい。グッドウォッチメンズ大石ちゃんさんからいただきました。トークテーマ、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、を鑑賞したので感想を送らせていただきます。僕は地方出身なのですが、関西大学と同志社大学に入学した友人がそれぞれいまして、
すげえ。
ほうほう。何回かキャンパスの中に入ったこともあるので、非当事者ながら大学構内の雰囲気を懐かしく感じる不思議な映画体験でした。もちろん映画自体はとても面白かったです。キレキレで手数が多い演出もさることながら、あれを言うまでの物語としてもとても筋が通っていると感じました。日本の青春恋愛映画でよく用いられる悲劇的で都合のいい展開にをなぞりながらも、こんな状況でもあれを言おうとする主人公を描いたことにどこか誠実さを感じています。主人公の小西は褒められた人物ではありませんが、自分の悪性を自覚した上であれを伝えることにとても大きな意味があったのではないでしょうか。議論が過激になりそうなタイプの作品なので、お三方のお話もとても楽しみにしております。これからもご活躍を応援しております。とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
関西大学と同志社大学に入学した友人がいるって、あれですね。なんか、あいつの彼女みたいな立ち位置じゃないですか。
確かに。本当ですね。
そうですね、確かに。
結構、当事者性ありますね。
うん、確かにな。
で、まあ、小西、褒められた人物ではない。まあ、うん。その、小西っていう人間を、どこまでは良くない人間として捉えるかって結構、難しいような気もしてはいるんですけど、
うん
うん、
まあ、身勝手ではあると思うんですけど、程度の身勝手さ、割と普遍的というか平均レベルな気がせんではないかなって僕はちょっと思ってたりはするんですけど。
そうですね。
うん。
いや、そうだなって思いながら見てたんですけど、やっぱり。うん。なんか本当に三人ともみんなそれぞれそのざっと感想を言った時にも、まあちょっと出てましたけど、なんかやっぱりどうしても全ての人に同じリソース割けるわけじゃない。
はい、
じゃないですか、みたいなところ、
はいはい、
っていうのは、やっぱどうしても発生するし、まあその時のその、うん、なんというか、興味だったりとか、関心とか、好意とか、ってやっぱ変わるから、どうしてもその、発生しうるしなっていうのは、それはやっぱり思いますよね。うん。
うん、いや、その、本作において、彼がすごい不誠実な人間に見えるようになってるのって、その、伊藤葵さん演じるさっちゃんがあまりに好ましい人物として描かれてるからっていうのがどうしてもあるとは思うんですよね。
まあまあ。
まあまあまあまあ。
そう、そうなんですね。
それはそうだと思いますよ。うん、
完全に僕がその、やっぱ怒ってるのってやっぱ、僕さっちゃんがやっぱ素晴らしいからだと思ってるからなんだなっていう、
はい、
もう。
はい、
もうだから、もう、こちらアミコの時のもう感情移入の仕方とほぼ一緒なんですけど、だから。作品として好きだが嫌いだみたいな。ぐらいの気持ちを本当に1回目の時は書き立てられたんですけど、
まあ、作り手側もまあ自覚的にさっちゃんにフォーカス当ててますからね。
うん、
いやそうなんですよ。絶対してるなって思ってたらちゃんとあのパンフレットのインタビュー見たらやっぱそうだったっていう、
うん、
あのちゃんと小西に傷ついてほしいみたいな
うん、うん、
ところにめちゃくちゃ気を置いてるっていう、
うんうん、
だからそういう意味ではすごく監督のその描き方というかその思考性とすごい固い握手を結べたというか、うん、そう、だよねって思ったっていうか。
いや、でも、きつくないっすか？それ言われたら、告白されたら答えないと悪になるのきつくないっすか？それ。
いや、きついっすよ。
そうそう、だから、そこも実は加害性があるって話でもあると思う
んですよ。そうそう、そうなんですよね。うん、そこも彼女もやはり身勝手であるっていう、
は
い、ことも、やっぱ同時に含んでるからこその、はい物語だなとは思います。
はいはいはい、だってあのシーン呪いかけに来てるじゃないですか。
あれ呪いですよね。うん、とんでもねえ呪いですよ、
はい。で、あれが本当に呪いになったのってその後もう会うことがなくなったからじゃないですか。
そう。
うん、
それによってなんか が、まあ、ある種のお互い様として時間が解決していくものが、解決しなくなって呪いとして残り続けることになるっていうことだと思うんですけど、すごい怖いっすよね。描かれ方というか、この切り抜き方されたら、だって小西悪に見えるますもんねって思ってたんですけど、でも僕これ、男女反転したらむちゃくちゃ怖いんすよ。同じバイトで、そんなに興味ない男の子がなんか告白してきて、告白されたら、自分が女の子でそれ告白される立場やったらめちゃめちゃ怖いと思うんすよ、あれ。やっぱり女の子でかつ好ましい人物だからなんかオッケーになってるけど、なんとか一方的な圧は、読み解き方によっては、すごい、暴力的とさえ思えるものだとは僕は思ったんで、
そうですね。
だから結局その告白という行為、というものが本質的に秘めてるものがそうだっていうことなのだろうなというか、それを引き受けずに結局それをすることがあれを伝えることはできないってことなんだろうなって強く、
そうですね。だからやっぱり簡単にその好きというワードは言えないっていうことをやっぱ繰り返し描いてるのってそういうことだろうなって思ったんですよね。やっぱりその告白するってそのなんか無条件で良いこととしてなんかやっぱこういう恋愛ものってこう描かれがちじゃないですか、やっぱり。そこがゴールになるというか、そこがこうなんていうかカタルシスというかね、クライマックスで持ってかれるじゃないですか。で、今作を持ってってはいるんだけど、その前段階でその別側面を描くっていうのがとってもすごいなと思ってるし、しかもそのなんかその前段でそのさっちゃんが言う告白っていうのはなんかやっぱこれまで言えなかったっていうことがもうついに溢れ出しちゃうみたいな場面というか、
で、しかも多分全部察してのですからね。
そう。
うん。
そうなんですよね。なかなか言えないよっていう気持ちのところになんかドラマチックさを切実なものとしてなんかここまでちゃんと描いてくれてるのは僕結構すごく刺さっちゃうんですよね、なぜなら僕も言えない側だからみたいな言えない側だし、なんならこうはっきりこう好きと言えずなーなーなままこうなんかそういう感じになってしまったことあるっていうことがあったんで、ものすごいそういう意味でも刺さっちゃってるんですよね、本当に。
だから好きって言われて嫌な人いないよってよく漫画とかのセリフでありますけど、
ね、ありますよね。
なことないよって思うんですよね。
すごい怖いセリフですよね、あれ。
なんかそうすごい立場で言うよねって思いますよ、やっぱなんかその、言われ慣れてる人の言葉っていうか言い慣れてる人の言葉というか、
絶対何かが壊れるんですもの、それを口に出したら。
そうなんですよ。
しかもなんかそれをね、こう、すっきりすることが目的にそれを
言ったりするから。それね。そう。
もう、わーってなっちゃうんですけど、そこら辺は。思い当たる節がーって感じが。
いや、もう。
だから、よく、文化としてですよ。俺文化としてだからあれですけど、卒業式で告白するとかってあるじゃないですか。
はいはい。
あれとかももう別の側面から見たら呪いだかんなっていう。
はい。
そうですね。もうなんか言ったもん勝ちで去るみたいなことですもん
ね。
そうそうそう。
言い逃げだからっつってね。
そうですよね。
いや、そういうもんじゃないんだよなっていう。
やっぱそこの身勝手さみたいなのが、やっぱ全編にわたって出てるっていうのが、本当に素晴らしいというか、本当にこっちを傷つけに来てるみたいな。見る者の感情すらもこうすごく逆なでするっていう。のが、やっぱり、見事だなと思います、本当に。
いや、僕、見てて本当、なんか、全員のやることが、ちょっと、嫌さを感じる部分が、すごい、あるんですよね。
ありますよね。
小西だけとかじゃなくって。
そうですよね。花も花で、ちょっとどうなのって思うところがあったりとか。なんか、理想化されたキャラクターがあまりいないって言い方でいいのかな。
なんだろう。なんかそれぞれみんな繊細な部分あると思うんですけど。なんかその繊細さって実はすごい、なんというか、 身勝手さから来るものだったりするよね、みたいな。
うん、うん、うん。
っていうのを、みんなちょっとずつ持ってるみたいな感じ。なんかそれは、なんかその、性欲の回の時に、なんかみんながその、みんなそれぞれちょっと持ってるマイノリティ性みたいなものに、こう、シンパシーをあの映画で抱くみたいな話あったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか僕はこの映画こそそういう映画じゃんって思ったんですけど、
ほうほうほう、はいはいはい。
性欲というテーマであれをやられるとすごい、はって思うんですけど、うん、今作だったらありだなって思えたんで、
はいはい。
なんかそういう繊細さの影に隠れて、それはすごい臆病さから来る大変身勝手なことですよみたいな、
はいはい、
のを、なんかしっかり各キャラクターがそこに、そういった文脈が載ってるみたいな、
はい。
っていうのをすごくちゃんと描いた映画だなっていうふうに思ってます。
はいはい。
はい、
そうですね。なんかその、ほぼ全員が、自意識から来る防御行動を取ってる。
うん、うん、そうなんですよね。
で、それが、その、あんまり生理的な部分に根ざしてない感じがするんですよね。まず、その、小西が、日傘を差すのって、僕はじめ、その、なんていうか、光が苦手とか、
うん、
そういうのがあるのかなっていう、ね、光の刺激が苦手とか、あるいはその紫外線に肌が弱いとか、まあそういう身体的な理由によるものなのかなって思ってたら、むしろ精神的な防御行動としてはそれをやってるっていうのが分かってくると思うんですよね。うん、で、実際、満ち足りると日傘差さなくなるんですよね、彼。
そうですね。
そうそうそう。
現金なんですよ、そこら辺が。
そう。基本、大学、外出たら、あいつ、日傘閉めるからな、みたいなところがね、
うん、
あります
ね、うん。
いや、そこがね、もう、他人事とは思えんのですよ。うん、大学時代の自分と。
いや、そうなんだよな。
そう。繊細さという言葉を借りて、すごい、すごい防御行動を取ってるだけなのではないかって、
うん、
めっちゃあるわって思っちゃったんですけど、正直。
主人公たちが大学生なのが自分の大学生時代と重ねりすぎてリアルなダメージを食らうんだよな、はい。大学生なんだよな、はい、あの行動たちみんな。
そう。
そう。
そうなんですよ。あの、山出の口癖とかも、まあ、やっぱ防御行動の一つかなとは思うんですよね。うんうん、そうそうですね。
確かに、
うん。で、それが、もうええ年した、喫茶店のマスターでさえその防御行動をやってるっていうのが僕結構
ああそうだな確かに
そうですね確かに確かに
だからそのこじらせって治んないっていうう
んそうそうそうですね
うん
まあ大学生の時の方がひどいですよ症状は
まあね
はいいや大学生の時僕下駄履いてたんですよ。
おー。
で、髪の毛坊主だったんですよ。
おー。
で、12月まで半袖の T シャツ着てたんですよ。
なかなかに強い防具を着てますね。
はいはい、で、一人称がうちだったんですよ。
ほー。はい、
もう今の話聞いたらすごい山根っぽいなって思いますけど、裏付けという意味では。
本当に、全部防御行動です、それ。
いや、うん、うん、うん、うん、うん。
なんかそうですね。まあ、それで言うと僕だったらもう、ひたすら一人で映画を見ることが防御行動だったと思うし、それは。
ああ、
うん、うん。だし、もうなんかとにかく一人でやる趣味ばっかりやってたんですよね、大学の頃って。やっぱりその、ニコニコ動画ばっか見てたにし、でもそうだし、
うんうんうん、
あとゲーセンでひたすらクイズゲームばっかやってたりとか、
うん。
なんかそういうことばっかり思い出すんですよね。なんかそれこそが他の人とは違うことをやってる感みたいな。そこでなんかすごく自分の盾として使ってるところは絶対あったなっていうのはありますね。
うん、
思い出したくないな。
いや、言わなくてもいいと思います、これは。
いや、もう明確にもう絵として浮かんでるし、この前友達にも言われたんですけど、大学時代の友達ですね。
はい。
うちの学科ってみんなで合宿に行くんですよ。合宿というかまあ、課外実習みたいな。夏休みに1週間ぐらい海辺のその研究所に行って、テーマを持ってみんなで研究、グループで研究するみたいなやつがあるんですけど、
うん、
まあ、おのずと遠いんで寮に泊まるんですよね。
はい。
で、もうコミュニティが築けてる子たちは、その寮の中で友達と毎晩こう飲み明かすわけですよ。
はいはい。
うん、
で、僕はその頃、そのコミュニティを築けてなかった人間だったんで、
はい。
同室の友達 友達っていうか、まあ、後に友達になるけど、当時は他人の人たちが、もう、車で一人が来てたんで、その車に乗って完全にドライブに行っちゃって、で、一人その部屋に残されて、で、大広間に行くまでもなく、ただただ印刷してきたネイチャーの論文をずっと英語も読めないのに眺めてるっていう時間があったなって思って、あの時の夕暮れとセミの鳴き声が今すごいリアルに頭の中に浮かびました。
いや、この防御行動の話ちょっとだけ聞いていいですか？
いや、もう、いいですよ、いいですよ。
いや、大学の時に雪降ったんですよね。
はいはいはい。
で、僕はもうすでに大学生活をドロップアウト仕掛けてたんですよ。もう3回ぐらいの時で、もう全然授業もついていけてないし、で、ギリギリ大学にいられてるだけの落第生だったんですよ。ただ、なんか、自分だけは他の大学生よりイノセントだなっていう、魂だけは無垢さを残しているっていうことを感じたくて、雪が降った日に、大学の隣の公園行って、雪だるま作ってたんですよ。
おお。
同級生に見つかるまで作ってたんですよ。うん、それを。
そう。なるほど、なるほど。
それを観測されないと、自分の無垢さが人に証明できないから、すごく、今、ドキドキしてます、
いやー、なんか、二人のエピソードが強すぎてな、なんか、みたいな。僕の防御行動、マジちっぽけだな、みたいなというか。
いや、そんなことはない。そんなことはないですよ。そんなことはないでいいのかわかんないですけど。
あと、ま、所詮やっぱ食堂は一人だよな、基本な、みたいな。だから本当に
食堂
一人ザルそば女って言われてる感じ、わかるぞ、みたいな。僕もそうだったけど、みたいな感じですかね。
あと犬かまうのとかそれやなって思って。
ああやめて
人間の友達いないから犬にかまっちゃうとか、大人とコミュニケーション取れないから、親戚の子供をかまうとか、むちゃくちゃ心当たりあって、
やめて。なんか、自分にも刺さってます、今それ。僕にも刺さってるんで。
そう、僕はリアルで関係をあんまりちゃんと気づけなかったから、僕ネットに逃げ込んだんですけど、みたいな話なんで。
いや、一人で雨の日に動物園とか行ったりしてました。はい。
いや、まあ、うん。いや、前編、割とそれなんですよね、本作って。
そうですね。
授業途中から、堂々と入ってきて、授業途中で堂々と出ていくのとかも、僕、大学生自意識やと思うんですけど、こんなことやれちゃうみたいなの、めっちゃあるなと思って、で、結構声でかいじゃないですか、あれ喋ってんの。
いや、そうっすよね。
あれ、僕、作劇上の都合というよりも、なんていうか、授業中に喋れる私たちみたいな、あれが働いてるな、ちょっと、すごい思ってて。
そうっすね。なんか、キラキラしたキャンパスライフを遅れている私、俺、みたいな、自意識っていうか。
はい、
でしかも、それは多分、他の人は知らないであろう。っていう、ちょっと見下した視点もしっかり持ってるというかね。
うん、そうそうですね。
そうなんだよ。あの二人、シャラ臭いんですよね。なんか、キラキラ大学生は下のし、人工芝で寝てるけど、私たちは本物の芝生で寝れますみたいな。おぉ、出た出た、みたいな。
で、チャイムの音がちょうどいいっていうわけですよね。
そうそう、うん。なんかね。いや、自分だけはこう、他とは違うんだぜ、みたいな感じ、いや、もう、ありますあります、ありました、ありました、みたいな。
いや、なんか、むずむずしますね、本当に。
そう。だから、嫌なやつとか、褒められた人物じゃないって思うんですけど、全然。コネジとか、花のことを。それってやっぱり、過去の自分を見てるというか、途中、まあ、とある事件が起こった後に、古田新太が、切れるじゃないですか。
はい。
うん。
はい。
彼氏に対して。
はい。
本当にそうって思って。多分今の自分でもそう切れるだろうなと思って。
いや、そうそうそう。
その切れ方をしないと、自分、当時の自分は分かんなか だし、うんうん、そこで負った痛みというか、閉じこもることって守られるものって自意識だけで、それ以上に開かれなきゃいけないことを全然見えてなかったなっていう反省しかないので、
そう
ですね。うん、やっぱ彼らを見てずっとそれ、そこがムズムズするんですよね。外見てみろよって言いたくなっちゃうんですよね、多分。
うん、そう。本当に、あ、世界が狭いっていうことを、うんうん、まあ、しっかり自覚的にやってる。
うん。
うん、だって思ったし、あとやっぱちょっと結構不思議なバランスで入れてると思ったのは、やっぱその、関西大学のその博物館でその初めての女学生だった、
はい。はいはいはいはい。
方のところに行くみたいな。
はい。
とか、まあ、あと、デモとかのシーンありますよね。
はい。はいはい、
うん。
そういうのあえて入れてるのも、なんかその、世界ってもっと広いし、いろんなことが起こってるし、みたいなことを、それとなく入れてる。のかなっていう。そこに触れようとは彼らもしてるんだけど、まだ全然、実は本質的には気づけてないみたいな。
うん。
っていう感じの、描き方というか、入れ込み方なのかなみたいなのはちょっと見ながら思ってましたね。
いや、僕もそこの2箇所はすごい印象に残ってて、結構この本作の中でも、ちょっと異質な、ポリティカルな意味合いのあるくだりになってるんですよね。
うん
うんうん、で、その、はじめの博物館のところで、あ、なんかその、小西くんには言ってもいいと思ったみたいなことを言ってて、
うん、
それってすごい、その、若い人にとってのリアルな感覚なんじゃないかなって、と思うんですけど、その政治的な思想の部分っていうものを人に出すことに対する忌避感と恐怖、
うん、
あとテレですかね、なんかそういうものを全部含めて、いや政治の話は人前でしちゃダメみたいなことを、
うん、
まあこう意識してるんだろうなって、まあそれがこの他者全部に対する恐怖みたいなものにつながってると思うんですけど、
うんうん、
その他人との距離をうまく作れないってものの一つの、まあ、すごい端的なモチーフとして政治的な話っていうのが入ってるなと思って、で、後半でその、デモに自分で入っていくっていう、結構あれ、学生からしたら勇気ある行動だと思うんですよね、あれ。
いや、うん。
うん、うん、うん、うん。
それを選んでるっていうのはものすごい、こう、象徴的なシーンだなとは思ってて、
うん
うん、あれ入れ込んでるのすごいバランス感覚だと思います、本当は。
いや、そうですよね。しかもこう、しっかり映画自体に同時代性みたいなものというか、うん、現代っていう時間性も刻めるし、
うんうんうん。そうなんですよね。
ちょっとした成長ですよね、小西のね。
うんうん。
そうなんですよね。ちょっとした成長とかでもあるし、うん、やっぱり、なんかもっとそこに、まあ、見る側としても目を向けてほしいっていうことを、なんかしっかりストレートに言える、うん。っていうのは、
うん、
いや、なかなかね、ないと思うし、うん、この感じの映画で、
うん。
だから本当に素晴らしいなと思いましたけど。
うんうん、
私、その、さっきの、ある種のその、誠実性をアピールというか、外に出すというか、言葉として表現するって、それもある種の加害性をはらむ行為だから、
うん、
ある種の告白でもあるんだなと思ったんですよ
ね。う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
うん。うん、もしかしたら対立する可能性のある、あるいは人を傷つけてしまう可能性のあることをそれでも言うっていう。
うん、
だから、本作ってもちろんその恋愛の加害性とか恋愛というもののその罪性みたいなものも描きつつ、
うん、
その、最近僕らが忘れかけている加害性を背負うっていうことを描いてるような気がして、
うん
うん、僕らはもっと加害性を背負った方がいいんじゃないかっていうこと。
うん
なんか描こうとしてるようにも見えたんですよね。なんかそこのバランスがこう、まあ、メッセージ性というか、軸が合致してるからこそ、何もそこに突然入ってることに違和感がないというか、
うん、
自然と入ってくる感じが良かったなと思って、たりもしてますね。うんう
ん、その、まあ、ポリシー全般とか、うん、あるいはまあ、あなたのことが好きですとかっていうものも、それを言うことも言われることも、その、加害性を帯びる可能性があるっていう、そこに、こう、目がいってる話だなっていうのは思うんですよね。うん、その、あの、なんていうか、伝えることの加害性っていう部分で言うと、あの、さっちゃんが死んだって銭湯で聞かされるときに、
うん、
あの順番で言うって僕思ったんですよ。
ああ。
そうですね。
さっちゃんが死んだっていう後で交通事故でっていう順番で出すじゃないですか。
そうですね。
確かに。
でもそれってものすごい思いやりがない情報開示の順番だと思うんですよ。だって、
うんうんうん、
ものすごい動揺するし、なんでっていう、そこにいろんな思い錯綜するから、
うん、
あそこで、まあ、小西がああいう可能性だって全然あるわけですよ。だって、
うん、
こういう関係があった中で、まあ、もちろんそこで何か、こう、仲違いみたいなのがあったのが、もしかしたら、みたいなのにも感じる可能性もあるわけだから、あそこって、さっちゃんが交通事故で亡くなったっていう風な伝え方をしないといけないとこなんですよ、あれは。
うんうんうん、うん。
それを、死んだって言って、交通事故でっていう。わざわざ小西が、その、手前かっていうのは、独白をするために、あの語順になってるから、
うん、
あれ、もう大概、あの、銭湯の、あの、古田新太の、もう大概な、思いやりのない、あれやと思うんですよ、うん、僕は、あれは。
あ、てか、今作の古田新太、マジで舞台装置ですからね。
うん。
いや、そうだろうなって思いますし、もう本当にラストの本当、墓前というかな、あの、
うん、
家に訪問するときとかの、もう突然、いやいやみたいな叫び出すとか、
はい、
もうどうかしてますよ、っていう、う
ん。で、しかも、どこ行ったその後っていうね。
そうそうそう。
ほったらかしで帰ってますからね。
そうそうそうそう。知りませんけど、本当になんか、
うん、
もうあの辺急にいやいやっていうのも本当にすごいどうかと思うし、もうそれを受けてそれは可愛いクソガって言うよみたいな、
うん、
最悪って言ったのか、クソガじゃないな、
うん、
最悪みたいに言うのもそりゃそうよっていう。
あそこ飲み込みにくいっすよね、あそこ。
てかそうなんですよね。やっぱ一番、うん、飲み込み、あの辺本当飲み込みにくいシーンの連続なんだよな。
まずね、家開けたら可愛いのが出てくるところから飲み込みづらいですからね。
からのその今じゃないって言って、はぁ、あ、みたいな。
うん。
その
ワードチョイスもはぁだし、みたいな。
なんか、あそこから急に言葉選ばなくなってくるんですよね、本作。
そう。言葉も選ばないし、振る舞いも選ばないし。
うん。
うんうんうん。
いや、なんか途中なんか犬になりきって、こう、わしゃわしゃするみたいなシーンって一番乗れないんですけど。はい。いやいやいやいや。どういう気持ちになれと、みたいな。
うん。
あれちょっと、どう擁護もしきらないんですけど、あそこに関しては僕。
うん。うんうんうん。
いや、そこがね、なんかこう、なんか本作の人工的なところが噛み合ってるところと噛み合ってないところってあると思うんですけど、
うん、
なんか、最終盤で急に打率下がるなって思って。そこまで結構な打率維持してたのに、急に空振りの数一気に増えるから、ええー、みたいな、うん、その、前半のバランス感覚持ってた人が急にここでこんなに空振り連発するもんなんですかね、ぐらいには、ちょっと急にバランス感覚変わるんですよね、昇降に行ったところから。
うん、
そう。なんでしょうか、みたいな。ちょっと、あんまり意図がわかんないっていう感じなんですけど。ま、絶対あんな突飛なことするってことはすごいやっぱ意図があるじゃないですか、きっと。
うん。
うん、
ちょっと僕はあんまりわからなかったですっていう。
うん。いやー、だよなー。まあ、ちょっと僕の中でやっぱその昇降に行ったシーンから、ちょっと完成度って意味では評価下がるんですよ、やっぱり。その、なんか人間の言葉じゃなくなるんですよね、あのあたりから。
ちょっと、ね、ちょっとエキセントリックなね。
そう、なんやったらコントにあるんですよ、リアリティラインが。
うんうんうんうんうんうん。
なんかね。
うん。
もう要所要所いいじゃないですか。やっぱりその二人のそれぞれの長台詞とかも、すごいいいし、うんうん、あとこう、庭の向こうで二人がこうギター、父親とさっちゃんがね、ギター、
うんうんうん、
あれですよね。ドビュッシーですよね。うん、月の光でしたっけあれ。
月の光ですね。
うん、ね。とか、弾いてるみたいな。そこで急にまたバーンってまたこう、突然曲がバツッと切れるみたいな演出ショッキングとかさもすごくいいなって思ってたんですけど。
うんうんうん。
けど本当に乗れないんだけどみたいな。とこも多すぎるっていう。
そう
ですね。まあでも、大桑紀子監督作品で時々その飛躍があるのも確かに事実じゃ事実な気もして。
そうですね。
過去作も。だからそこも踏まえて、なんて言うんだろう、苦味じゃないんだけど、なんかまずさ含めての味な気がするというか、
うん、
なんかうまいものにしようとしてないっていう逸脱なんだろうなって僕は思えて、
うん、
あ
そこで綺麗なラインにまとめちゃったら綺麗な話になっちゃうじゃんってことを全力で拒否してるムーブなんだろうなって気がちょっとするんですよね。
なるほどな。
だから、ここで下手に感動なんかしてくれるなよっていう感じと言えばいいのか。
はいはい。
そこに対する違和感を持って帰ってくれみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そう
ね、ああ。
だから、よかったよかったって帰ってくれんじゃねえぞっていう感じがすごいするんですよ。うんうん、
はいはいはい。
そうですね。まあ、そっか。
だから、違和感持って正解というか、不快感持って正解なんだと思うんですけど、多分。
うん。
うん、
確かに。ちょっと本当に、時々、すごい変な演出入れてくる人ではありますよね。
うん、
キッチュというか、
うん
うん。確かにそれでちょっと乗れないなって気持ちに、特に私を食い止めての時はちょっと思った覚えがあったんですけど。
はいはいはいはい。
勝手に震えてるの時は結構しっかり最後までこう飲み込めたというかこう、
うん、
すごい話としてもすごい、うわーっていう気持ちになりながら最後まで走り抜けた感じがあったんですけど。
うん、
私を食い止めたら結構、はてみたいな瞬間も結構ある映画だった記憶があって。
うん。
だから多分、わざとというか、まあ、その込みでやっぱやってるんだなってことですね。うん。
うん、急にズームするシーンもむちゃくちゃ引っかかるんですよね。
ああ。はいはいはいはいはい、はい。
びっくりしますよね、あそこね。
ああ。
なんだってなって、で、そういう、急に人工的な、映像の撮り方になる演出の話を、オールドジョイの時もしたじゃないですか。
うんうん。
オールドジョイの、よりの焚き火というか、なんかエアガンかなんか撃ってる時に急にカメラがグッて動くシーンがあって、
うん。
で、大ちゃんさんと一緒に話した時は、それが、結構、夜の弛緩した空気の中で、意図的な、演出が入ることで緊張感を取り戻すみたいな話をしてたと思うんですけど、うん、本作そこがこうもともと緊張感のある場面だから、
うん、
その過剰になるんですよね。なんというか緊張感がもともとすでに緊張しながら見てんのにさらにこうすごい人工的な演出がもう急なズーム口元によるみたいなのをやるから、いやいやその今この瞬間に意味があるのはもう分かってるけど、みたいな、カメラに言われんくても分かってますよっていう、うん、今が大事なのは、みたいなのはね、すごい感じちゃって、それはもう、なんかどういう意図でやってるか僕分かんなくって、
うんうんうん、
なんかもうわざと壊しに来てる感じに見えるんですよね、そこは。
でもなんかやっぱりそこは、緊張感の上にさらに緊張感を乗せるぐらいの、
はい、
なんていうんですかね、過剰な不快感と言ってもいいのか分かんないですけど。
ああ、そうですね。不快にはさせてきてますよね、絶対に。
多分そうだと思うんですよ。だから、この映画のことがすごい嫌いって言ってる人は、多分、作り手の思い通りに嫌ってるんだろうなって気もして。
はいはい、はいうん。いや、うん、確かに。
そうですね。確かに。結構やっぱ音の演出がやっぱすごい結構やっぱ、ノイズだなみたいな、あえてやってると思うんですよね。
うん、
雨の音が。やけに強調されてるとか、あと音を上げていくみたいな、確かに急にテレビの音ぐんぐん上がっていったらすごい嫌な気分になるじゃないですか、
うん、
なんかそういうのとかもあえてやってるよなみたいな、とかはやっぱり思ったりしたので、そのさっきの音急にプツンと切れるみたいなとこもそうですけど、なんかそういったところでやっぱこう傷跡を残そうとしている見るものにみたいな感じはあるのかもしれないですね。
ホーク監督の多分味でもあり、ちょっとジャルジャルチックでもある。
うん。
うん。ところかなって気もして。彼らのコント YouTube で時々見るんですけど、それこそこの映画が公開された河合優美がゲストで出てる花屋のコントがあって、僕そのコントめっちゃ好きなんですけど、
うんうん、
ずっと中身のない、福徳さんがお客さんとして来て、で、河合優美に接客してもらうんだけど、彼女に花束をあげたいって言うんだけど、その具体的な像が全然なくて、
うん、
で、一緒に選んでやってずっと言い続けるんだけど、いや、だからどういう彼女さんなんですか？人柄とか教えてください。いや、だから一般的にはどういうのがいいんですか？みたいな、
うん、
そういう噛み合わなさというか不快感。
はいはいはい、
なんか、両方とも悪気があるわけじゃないけど、その不快感がずっとずれてんなーって感じで続いていく感じとかは、なんか、この映画全体にも通じてるところはある気もするというか。
うん、
言葉選び、セリフ選びにもある気はするんで、
うん、
なんかその味もしっかり残してるような映画ではあるかなと思うんですよね。
うんうんうん、ちょっとそのジャルジャルとの相性の良さを感じてます。大監督の作品作風とジャルジャル 的なるものとの相性の良さ。うん。
まあ、まああと、まあ全体的にコント師との相性がいいって感じなのかなって思ってたんですけど。
うん、うんうんうん。
それこそ、何本かの、それこそシソンヌの二郎が脚本して、みたいな映画もありますよね。
うん、そうですね、はい。ここ最近ずっとお笑い芸人の方と組んでる映画、
結構組んでる多いですもんね。作品多い人ではあるから。
うん。
親和性高いんでしょうね。
うんうん。もともと人力車のピン芸人さんですしね。
あ、そう
か。あ、そうか。はいはい。
うん。そうそうそうそう。
なるほど、なるほど、うん。
ちょっと人工的な感じがコントのリアリティラインと相性の良さを感じます。
うん。
なんか、その、ちょっと意図が挟まることが、
うん。
ストーリーテリングに入り込んでるというか。
うん。うん、あと、コントって全体的に不快感が面白さだと思うんですよ。
うん、うん。
うんうん、
不快感だったりディスコミュニケーションが面白いなって思ってて、
うんうん、
キングオブコント見るたびにいつもどういう不快感を面白として昇華するかっていう大会だなあれって思って見てるんですけど、
うんうん、
なんかだからそこを面白がるじゃないけど映画っていうテイストになった時に面白がるよりもより食らわせる方に舵を切るっていう、
うん、
ちょっと多分それをなんていうか少しこうコメディに振ればきっと面白になるんですけど、
うん、
そうじゃないと割と結構狂気にもなるっていう、
うん、
でもその起点というかそこを見出してる視点ものは見方は同じというか、うんうん、何を強調するかはきっと同じなんだろうなとは思って、
うん
うん、その辺は多分映画作りと、ね、通じてるんだろうなと思いますよ、
うんうんうん、
なるほどな、
うんうん、さっちゃんの通学ルート問題にちょっと切り込みたいと思ってるんですけど、
はい、はい。
彼女、同志社大学の今出川キャンパスに通ってるんですよね。
うんうんうん。
で、住所は最終的にわかるんですけど、阪急千里線の南千里に住んでることがわかるんですよね、
うん。うんうんうん。
その、花との話の中で南千里って言ってたから、
う
ん
そうですね、じ
ゃ
あ、
さっちゃんも南千里に住んでるなっていうのがわかるんですけど、まず、南千里って、神田前より北にあるんですよ。
はいはいはい、
駅として。ということは、うん、同志社大学から学校出て、帰ってきてから、銭湯で働くには、
うん、
家の途中にあるんですよね。
はいはいはいはいはい。ああ、なるほど。
で、そっから、電車に乗って家に帰るであろうってことがわかるんですけど、
うん、
小西が遅くなった時に、さっちゃん呼び出すシーンがあるじゃないですか。
うんうんうん。
はいはいはい。
あれ、12時回ってるんですよね。
お
ーおー。
で、小西が2時までに寝たいって言ってて、
うん。
ということはあれ、どうやら、おそらくですけど、さっちゃん終電で多分来てるんですよ、あれ。
おー、なるほど。
終電で来て、銭湯で。
はいはいはい。
手伝って、多分あの後、歩いて帰ってるんですよね。
ってことですよね、そうなるとね。
だから、次の日、遅刻して走って大学行くし、授業中寝てるんですよ、次の日。
あー、
なるほどなるほど。
はい、結構、多分小西は、さっちゃんが住んでる住所に、興味がないからあんまそこ考えずに普通に神田前の近くに住んでると思ってたんだと思うんですけど、
うんうんうん、
実はその後ろにその物語があるっていう、
はいはいはいはいはい、
のが駅の位置を辿っていくとわかるんですけど、
うん、
でこの情報が開示されるとより小西嫌なやつに見えるじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
だからその小西の嫌なやつ加減って。情報開示の程度によってコントロールされてるなと僕は思ってるんですよ。
はあ、なるほど。
だからあの後、その、小西にもう寝る前に呼び出されて終電で銭湯まで手伝いに来て、あの後歩いて帰ってるシーンなんて入ったらもう小西悪魔に見えると思うんですよ。貴様って言うと思うんですけど、
う
ん。
そうですね。
うん。
そうですね。
だからそこまでは悪としては描いてないと思うんですよね、小西のこと
を。うん。確かに。
でもそのシーンは、まあったはずなんです。絶対に。
うん。うん。うん。
わあ、なるほどな。これが、あれですね。その、関西次第、はい、周辺の物語の良さというか、その、はい、が分かってれば分かってるほどちょっとこう、解像度上がるポイントみたいな。
はい。
そうですね。これへんね。なるほどな。
うん、そうそう。あと、いろいろ想像するに、なんですけど、これはもう完全に僕の妄想が入り始めるんですけど、
うん、
その、同志社大学の今出がキャンパスに通う人が、家の近くでもない、わざわざ駅へ乗って行かないといけない神田前の銭湯でバイトするっていうのがどういう意味なのかなってちょっと考えちゃったんですよ。だって絶対バイトするんだったら、はいはいはい、同志社の近くか家の近くのどっちかの方がいいと思うんですよ。うん、それは、
ね。そうですね。うん、それはもちろん。
うん。だから、多分軽音部だと思うんですけど、軽音部終わった後、走って帰って銭湯のバイト来てたんですよ。
うん、
そうですね。
なんでそんな不便なバイト行き続けてるかって、もう小西に会いたいからしかないと思うんですよね、僕、本当に。
いや、そうですよね。
うん、そうでしょうね、うん。うん。
それしかないですよ。
うん、で、これも完全に僕の妄想なんですけど、高校があのあたりだったんじゃないかなと思って、神田山あたりで、その時から銭湯でバイトしてて、その流れでずっと働いてて、大学入ったタイミングで小西が来て、あ、この人いいなって思って、もう、ちょっとその、銭湯のバイトにも縁があるし、小西くんもバイトしてるから続けちゃおうって思って、同志社大学に通いながらあの銭湯のバイト続けてたんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、それ、うわぁ。
そりゃ、銭湯のみんなも公認で応援するわな。
うん、そうですよね。
さっちゃんはほんまええ子やーって言いますよ、それ。
うん、言うし。そりゃ言いますわな。
言うし、そりゃ松本ほのかもね、さ、は、っ、い、ちゃんによかったねって言うよ、それは。
うんうんうん。
もう。
あとははい。通学ルートネタまだ続くないですかね。
あ、そうです。もう言っちゃってください。
もうぜひぜひぜひ。
その、阪急京都線に乗って、まあ、京都に向かうわけなんですけど、うん、同志社大学の今出屋キャンパスに行くんだったら、烏丸っていう駅で降りて、
はいはいはい。
京都の地下鉄の烏丸線っていうのを乗って今出川で降りるのが早いんですよ。
おー。うんうんうん。
でも彼女は、おそらくですけど、わざわざ阪急の終点である河原町まで行って、そこから京阪に乗って出町柳まで行って、その鴨川デルタを渡って同志社大学に行ってると思われるんですね、ルート的に。
確かに確かに。
いや、それは、そうですね。絶対、出町柳だなって思いましたし。
うん、
風、鴨川デルタでしたね。そこは、はい、わかりました、
うん。はい。まあ、その鴨川デルタっていう京都の名称を映画の中に収めたいっていう、そういう作り手の目的によってそのシーンが入ってるのかもしれないんですけど、これも僕の妄想ですが、うん、そのわざわざ毎日鴨川デルタを渡って大学に行くっていうことを選んでるっていう、その彼女がいかに大学生活を謳歌しているかっていう描写に僕は見えるんですよね。
いや、確かに、いや、僕、そんな別に、なんていうか、その、京都のとか、その、関西の、その、次第の、こう、界隈って、あんまその、詳しいわけじゃないので、もともと別に関西住んでたわけじゃないの、わかる、ないので、けど、なんか出町柳で、鴨川出る、通って、ってすると、すっげえキラキラした大学生活送ってんだなって思います。
わかる、わかる。
いや、そうなんですよ、その、で、鴨川出るたってもう、兄弟と同志社の間ぐらいにあるから、もうなんか、すっごい青春の場所なんですよ。あそこ大学生の青春の場所なんですよ。鴨川デルタって。あそこを、毎日行き来している、さっちゃんは、本当にその京都で学生をやるっていうことをめちゃくちゃ楽しんでるんですよね、絶対に。
いやー、そうだなー。そうだな。
そうですね。なんかその街が好きっていう感じが出てるんだな。うん。わ、うん、かるなー、それ。
いや、だから、全然背景じゃないというか、描くべきところを本当に的確に描いてますよね。
うん、
しかも、さらっとね。
さらっと。
はい。もう昔前だったらリア充と言われるようなタイプの学生だと思うんですけど、それに対しては、その、姉と小西の、その、非リア充っぷりが、まあ、この対比として面白いなって思うんですけど、その、
うん、
ただやっぱり小西にとって、その、思い人として大事なのって、相手が自分をどれぐらいの熱量で思ってくれてるかというより、いかに自分と感覚を共有してるかっていう部分がものすごい重要視してたと思うんですよね。
うん。
うん。いやもう大学、本当合わなくってって言ってる花にめちゃくちゃ共感してるわけじゃないですか。
はい。
うん。
その、なんか、それもわかるし、っていうのもあるんですよね。そんな、同志社大学に毎日キラキラしながら行ってる 子がまさか自分のこと好きとか思わないし、ま、それで自分が相手にその同様の熱量で思いを返せるとは思えないとも思うんですよ。いや、俺、大学好きじゃないけど、みたいな。
確かにな。解像度が上がれば上がるほど不幸なすれ違いの話に見えてきた、
うん、よりちょっと土地感がちょっとそこに乗るとね、やっぱね、うん、今ちょっとここに乗ってしまったがゆえに余計にちょっと次見るのが辛いなって思うんですけど次を見る機会がいつになるかわかりませんけど、うん、
しかもその鴨川デルタという青春を選んでることにより事故に遭うわけですからね。
そうなんですよね。わざわざ事故になる手前までのシーン描いてますからね、通学。
そう、うん、そう。
なんかね、わざとね、描かないとこ、描かないし、意味ありげに入れるじゃないですか。あの、はい、最初に雨のシーンバーって入れておくとか、の、あたりのすれ違いとかも、うん、意地悪というか、あの、なんか本当にあの、序盤のその、本当にあの、リア充全開シーンというか、
うん、
あたりって、二回目見てると本当思うんですけど、絶妙にその今後の嫌な展開のための伏線が地味に貼られてるみたいな感じなんですよね、なんか。
うん、
一個一個の言動とかが、これ全部跳ね返ってくるやん、みたいな、ことになってて、ただ本当に二回目見ると結構いいと思います、僕は、うん
うん。
気づかされることがね、たくさんあるっていう。
そう、あの、二回目とすごい冷静になれたんですよね。
ね、本当になれますよね。
うん。悪いのは小西じゃなくて、小西を悪く見せようとしてる作り手だなっていうのがなんか分かってくるんですよ。
うん、うん、うん。圧倒的に今回意地悪に描いてやろうとしてやってるっていう。
はい、うんうん。好きじゃない相手の全ての言動に責任なんか持てないっすよっていう。
うん、
でも、それで相手のことが分かってしまうと、それがゼロじゃなくてマイナスだったっていう風になっちゃう
ん
ですよね。
うん、
で、うん、我々観客も彼のその加害性とか悪性とかって彼が悪いこと前提で話しちゃうんですけど、いやその、うん、普通なんですよ、その世の中には無関心なんてもう無限にあるから、
うん、
その中の一つが蓋を開けてみたら悲しい結末だってって言われてもそれが悪いかって結構すごい意図的なものだと思うんですよね、うん、
視点をどう置くかというかね、
うんうん、ただそれはその加害性がないわけじゃなくって自分が知らないだけで何かを踏み潰してる可能性ってありますよねっていうことでもあると思うんですよ、うんうん、その、うんうん、責任があるかどうかではなく結果的に加害してしまっている可能性はあるっていう、あなたは知らないかもしれないけどっていう、うん、今回はその一つが明らかになってしまって彼は呪われるわけですけど、ただその加害性があるとしてもその言葉は口に出さなければならないですよねっていう、
うん、
とこに至るっていうのは、
そうですよね。
ちょっと僕はかっこいいなと思ってしまっています、それを。
うん、
いや、うん、わかります。最後の小西、ちょっとそうなんですよ。
そう。やっぱ、最後の小西の告白って、やっぱ、結局エゴまっしぐらじゃないですか。やっぱそこに僕ら、やっぱりこう、うわーってテンション上がる場面では絶対あるから。
うん。
だからやっぱりこう、最後こう、よかったなぁ、みたいな。
うん、
部分にはやっぱたどり着けるというか、
うん、
しかも映画の作り手として結局その彼を称賛もしないじゃないですか、
うんうん、そうですね、
そのすぐ後のカメラワークとかエンドロールに流れてくるあの感じとか、
うん、
どう考えても称賛してないっていう、
うん、
だけどそれでもそれを引き受けて生きていくしかないっていうのがなんていうんですかね、もう人間としての覚悟だなって思って、
はいはい、
僕らはそう生きていくしかないんだっていう、
はいはい、
うん、
そうですね。そうなんですよね。だから、その、河合由実に対して告白したことの加害性は隠されてるわけですよね。うん、その罪性とかっていう、うんうんうん。もしかしたらそれは悲劇につながるかもしれないですけど、
うん、
そこの意味はこの映画上では与えられてなくて、だから、その、うん、エンドロールの主題歌ないのちょっとクールすぎるなと僕は思って。
あ
その主題歌って絶対意味を与えると思うんですよね。あの、
うん、
ラストに、
うん。
それがハッピーエンドだろうが、バッドエンドであろうが、何がしかの意味を与えて、こういう意味を持って帰ってくださいって言って帰ることになるんですけど、
うん、
最後の選択に対して意味を与えてくれないんですよね、歌がないから。
うん、
すごいクールな終わり方だなと思って、あそこ。
うん。その前はあんだけ初恋クレイジー流しといてですよ、みたいなね。
そうそうそう。そうそうそう。
もうあくまでその、劇中で流れた歌ですってことですよね。初恋クレイジー。
そうそうそう。
でも本当す、映画史上一番のスピッツの使い方だと思いますけど、これまでの。うん。うん、間違いなく、
うん。うん。間違いなく。
うん。
切れ味すさまじかったなぁ、
ねえ。
あそこは。
他にもう流れるね、音楽もすごい印象的なものばかりでしたし、ね、すごいいい選曲ばかりでしたもんね。とね、
うん、ほぼ劇版ないですからね、なんならね。
うん
うん、はい、まあすみません、実は時間が来てしまいまして。
ああ、なんか全然まだ話せますけどね。ね、なんか、ね、あ、ちょっと全然触れなかったけど、人からのレコメンド問題とかいう話をしたかったんですけど。
うーやめて。苦しい。
苦しいでしょ、あれ。うん、
基本、レコメンドは拾われない前提でレコメンドする覚悟がいるなって僕は思いました。
いや、そうだ
ね。そうなんですよ。で、自分の時はそうなんだけど、他人からされた時にね、っていう。
っていうね。そう、そう。この辺の折り合いの付け方ってみんなどうかなっていうのを話をしたかったんですけど、まあまあいいや、っていう。
はい。では、そんな感じで、今日の空が一番好きと、まだ言えない僕は、の話を終わっとこうかなと思います。ではお知らせになります。映画の話したすぎれば次回開催日は4月5日土曜日です。通常は月末土曜日に開催してるんですけれども、今回は7月初週土曜日の開催となりますのでご注意ください。場所は大阪南森町週刊曲がり19時オープン23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や特定の作品に向けてご自由にお送りくださいませ。まあ、最新情報を次回テーマ X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第215回、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。